父母のしきりに恋し雉の声っていう有名な松尾芭蕉の有名な句があります。私は桑名でよく生活しておりました時に、ウォーキングに出かけまして、この教会のこの梅園通りをずっと登っていきましたら竹やぶがあるんですけど、その竹やぶに雉が出てきまして、何回一回じゃなくて何回か出てきまして、ケーンケーンケーンと強い声で、鳴くんですね。あ、これが芭蕉が言ってた声か。ケーンケーン、父母のしきりに恋し雉の声。あ、雉もお父さんお母さんが恋しくて叫んでるんかな。芭蕉自身も親のことを考えたかもしれませんね。私はそのことを思って、こんな年になりまして、もう国母はこの地上におりませんけれども、小さい子供の頃の母の温かいぬくもり、幼稚園か小学生ぐらいの時に味わった母の温かい優しいぬくもりをこんな年になっても決して決して、忘れません。でありますから、世界中の人類は一人一人はね、本当にお母さんの素晴らしさ優しさありがたさを忘れることはないと思うんですね。私は今日クリスチャンの皆さんに信玄の一番最後のところを、覚えて、あ、これは素晴らしい、これこそお母さんにふさわしい、言葉だなというところ、信玄の31章実節、信玄の31章実節、旧約聖書の信玄31章実節ページ千飛んで9ページ、しっかりした妻を誰が見つけることができるでしょう。信玄の31章実節、彼女の値打ちは真珠よりもはるかにだったり、夫の心は彼女を信頼し彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間夫に良いことをし悪いことをしない。そして全部読むといいんですけど、その次に25節ですね、25節をご覧ください。彼女は力と気品を身につけ微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。愛する兄弟姉妹、いかがでしょうか。お母さんである方も、お母さんの恵みを覚えた人も、今日のこの箇所に勝る言葉はないと思います。しっかりとした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかにとったりあります。それからこの中にはいくつかありますけれども、29節、しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。そして、31節の割に、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよと書いてあります。まさにね、 私たちのお母さんに対して、特に教会では教会のお母さんたちに対して褒めたたえよ。本当にそのことを深く覚えるわけであります。まあ、マザコンと言われても何と言われても、こんな年になっても母の愛を、母の優しさをね、決して決して忘れるものではありません。で、今日は本当にお母さんたちに心から感謝すると同時に、今日選んだテキストはマタイの福音書の19章の一節であります。一節から二節ですね、一節から十二節までを選びました。本来ならばマルコの福音書のこれと同じ箇所を読むところでしたけれども、よく読んでみますとマタイの福音書の方が非常に詳しく書かれて、マルコの福音書はちょっと簡略化されたような感じがありましたので、今日は改めてこの19章マタイの福音書をテキストにさせて、いただきます。私たちは一人の例外もなしに親によって存在しました。一人の例外もなしに、私たちは一人の例外もなしに自分で俺が生まれてやる、私が生まれますと言ってこの地上に登場した者は一人もいません。男であれ女であれ、自分で自分を選んで生まれてきた人は一人もいませんけれども、神の摂理によって、神様の摂理によって今あるのです。どんなに賢くてどんなに優れた、もう母親は年が言っても弱くなったと言ってそう思ったとしても、どんなに今立派であったとしても、誰一人己の力で今生きている人はいないのです。でありますから、私は私がこの地上に存在するようになったのは父母の家であるということを深く覚えながら、このお言葉をテキストにさせていただきます。考えてますと、私はもう本当に今まで親に対してなんという愚かなものであったかな、親には借りばっかりあって返してない、もう小さい子供の時からずっと成長した段階で振り返ってみますと、もう借りばかりで返していない、本当にそれはもう言葉にできないほど、指より数えることができないほどの多くの恵みを親から受けてきました。ですから今日ですね、母の日の言葉ではありませんけれども、そのことを覚えながらこの箇所を学んでみたいと思います。まずですね、今日読んだこの箇所ですね、現代のね、もう今の時代を生きている人にとってはなんだこれは、古い言葉だな、今の時代にまず合わないよと、ナンセンス、このようにこの箇所をパッと読んだ第一印象でね、そういうふうに取られる方もあるかもしれません。第一、この時代が古い。で、この書かれたのは今から約2000年前としても、2000年も昔、そんな2000年の昔のそのルールや道徳律か、その定めがね、今のこの時代のこの自由奔放なね、この時代の我々の時代に何の役に立つんだ、その古い化石だよというふうに言う人もあるかもしれません。でもね、私はこの箇所を読みながら、この箇所は本当にそういうものなんだろうかということを 考えさせられるわけであります。第一ね、最近のマスコミあるいはテレビや新聞の報道を見てると、もう夫婦のもつれ、お互いのボタンの掛け違い、自己主張、性格の違いとかいろいろな理由があるかもしれませんけれども、それでもケンケンガクガクの争いとなって、せっかく幸いな結婚生活のスタートを切ったのに、もう1週間10日1ヶ月でもはや収まりがつかないような状態のカップルがね、どれほど多いことでしょうか。そのような家庭が争いが高じて殺人事件に至ったり、別にそんなことは珍しいことではありませんね。もう日常茶飯事と申しましょうか、もう来る日も来る日もいろんなところでそのような悲惨な事件を起こっていることは事実の通りであります。アメリカのある、学者が、結婚問題の、まあ、専門家でしょうか、こんなふうな統計を発表しています。自分の結婚生活は幸せだったんだろうか、そういう問いで皆さんが調べたわけですね。幸せな結婚だった、年配者も含めて、私みたいなこのじいさんを含めてですね、幸せな結婚だった、そのように考えている人が 5% だそうです。これもアメリカの学者がしたんですけども、日本もそれほど大きな違いはないかもしれませんね。良い結婚だった、これは 10% だそうです。じゃあ、あとはどんな結婚なのか、まあまあまあまあの結婚、これが 85% だったそうです。この数字がどれぐらい信憑性があるかどうかはともかくとして、私たちの結婚というものは今は進んでいるから、今は新しい時代だから、現代の我々はそうやって言うかもしれませんけれども、現実はね、現実はこれが実態ではないかなと思うのです。2016年の統計によりますと、62万組結婚したけれども、21万組が別れてしまった、ディボース、別れてしまった、離婚してしまった、これが現実なんですよね。3分の1あるいは4分の1の人々がもう壊れてしまってるわけですね。一体これを考えると、一体結婚って何か、一体何のために結婚するのか、不幸せになるために結婚するのかと、そのようなことも考えさせられてしまうわけであります。ある文化人類学者が世界をね、世界の結婚事情というか男女の結びつきについていろいろ調べました。1967年ですか、少し前の統計ではありますけれども、 G.P. マードックという学者が世界中のね、文化、国家、人類、地域、まあいろんなところをですね、調べまして、849のさまざまな地方、さまざまな地域での結婚について、調べました。その結果ね、全体の 83%、まあ、これ849のうち全体の 83%、 708の地域で一夫多妻、もう 今ね一夫多妻なんですよ。もちろんイスラム圏のようにね、一夫多妻を堂々とねしてる国家もありますけれども、 一夫多妻が 83% で、一妻多夫というのもありますよね。逆にね、一妻多夫はどのぐらいあったかというと、4つですね。だから 4%、そして一夫一夫、まあ先進国のようにですね、一夫一夫を掲げている、そういうのが 16%、 137だったそうです。それ以外はこれが現状なんですよ、この時代でね。これが現状なんですよ。じゃあ一体一夫一夫って一体どこから、いつから、誰によって始まったのかな。それみんなが世界で、寄り集まって考えて、やっぱり家庭は一夫一夫が一番いいよというふうに話し合って決議してしたんでもないんですよね。世界の 16%、 そして一夫一夫、今日読んだ聖書の箇所ですね、ここに結婚の一夫一夫のことが書いてありますけど、一体どこでどういうふうにして始まったのかということをじっくり世界の歴史から考えてみますと、やっぱり聖書なんですよね。聖書から始まってるんですよね。どんなに時代が変わりね、哲学が変わり、思想が変わり、制度が変わり、今日ではね、自己主張が高じて LGBT という最先端を切ることを主張する方も現れてきました。でもそのような新しい、ものすごい新しい主張があったとしても、今日読んだ箇所を読む限り、全ての考え方は全て網羅されています。驚くべきことだと思うんですね。これが2000年前のイエス様の言葉、聖書の言葉、さらに遡って民数記、さらに遡ってモーデの律法で、そしてそれを遡ってアダムとエバが作られて、そして初めて二人がつがいを作った時に、神様がすでにこの制度をね、定め、つまり人類が誕生した時から始まってるんですね。便宜上でしょうか、便利だからでしょうか、性欲を抑えることができないからでしょうか、そのような考え方を全部ひっくるめて、聖書はもう人類が登場した初めから、この制度を尊い制度として、神を恐れる制度として定められたのです。でありますから、私は今日この箇所を、学びながらですね、この結婚という制度、結婚、人類に与えられている結婚というこのことがどれほど、ただ子孫繁栄、これ大事なことです。子孫繁栄です。結婚しなかったら人類は繁栄しないわけですね。でも単なる聖書は子孫の繁栄だけを言ってるんでしょうか。産めよ、増えよ、地に満ちよとはイエス様おっしゃい、神様おっしゃいましたけれども、でもそんなことをのほうずにほったらかしにして堕落のしっぱなしに置いておいたら、世界はもはや住めるところではなくなるでしょう。そこに人類が幸せに住むための根本的な基本をね、聖書の言葉において示しておられるわけです。で、その言葉が今日のこの19章の言葉であります。皆さんよくご存知のところですから、細かい説明は、省きますけれども、このイエス様の言葉が出てきたのはですね、そもそもどういう点から来たかと言いますと、3節、パリサイ人たちが元にやってきてイエスを試みてこう言ったとか、このイエス様の言葉が出てくるにはね、パリサイ人が イエス様あんたどうする、あんたどう考えるんですかという、そういうプレイングですね。パリサイ人のまあ計らいっていうか、パリサイ人の攻撃によってこのイエス様の言葉が語られているわけです。この時ですね、彼らが何もこんなことをしなかった、イエス様はこのことを語っておられなかったんだけど、そうしたからです。その時ですね、そのパリサイ人の試みがどういうものであったかと言いますと、何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか、何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。ユダヤ人ほど結婚に対して尊いね、格調の高いね、高らかな響きを持つ、そのような結婚について語る民族は世界でありませんでした。一夫一夫が定まこうね、先進諸国で定まるようになったのは、やっぱりもともとはユダヤ人、聖書においてそのことが高らかに宣言されていたからです。でユダヤ人たちはそのことを尊び、世界の模範となろうとしました。ところがね、ユダヤ人たちは己の罪のゆえに、その理想、みんなの模範になるべきものを示すことができませんでした。こんなみっともないね、何か理由があれば妻を離縁することが立法にかなっているでしょうかと、そんなことをですね、言ってイエス様を試みているわけです。ユダヤ人たちはシャンマイ派とヒルレル派という2派があって、シャンマイ派というのは離婚する場合には不倫とか犯人とかね、そういうことがあった場合にはダメだけども、それ以外は認めないという、そういう非常にそれで縛りつけてましたが、でもヒルレル派というのはですね、いやいやそうじゃない、なんか都合が悪いことがあると離婚してもいいんだ、まあ今のようにですね、男女平等、男女同権の時代ではありませんでした。もう本当にこの時代は男尊女卑、男性中心のそういう時代でした。でも神様がそのような男女同権とか男尊女卑をサポートしておられるんじゃなくて、そういうことがものすごく行われている時代に神様がイエス様を通して介入してこられたわけですね。聖書は古めかしいことが書いてあるんじゃなくて、古めかしいことがなされているその時代に一石を投じられたんですよね。その投じられた言葉は何かというと、人は父を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだ、このように言われたわけです。ちょっと申し上げておきますけれども、ユダヤの国ではそういうわけで、素晴らしい理想があったけれども、全く理想は行われていませんでした。じゃあその当時の文化が進んだ、哲学が進んだ、ギリシャではね、どういうような状態であったかと申しますと、デモステネスという人が言っておりますけれども、こういうことです。私たちは快楽のために売春婦を持ち、日常の同性者としては妾を持ち、合法的に子供を産んで家事一切を忠実に管理する者として妻を持つ。妻はだからまあ言うたら端っこです。男たちは自分のしたい放題、自己中心の方法で女性というものを考えてました。これがギリシャ人の実態だったんですね。深い哲学を語っていたかもしれないけども、その実態の生活は全然チャランポランでありました。 ローマ人、その当時世界、その文明世界を支配していたローマ帝国はどんなんであったかと言いますと、セネカという人が言ってますけれども、婦人たちは離婚されるために結婚し、結婚するために離婚された。これがローマ帝国の、だから男中心で男の思うまま好き放題、これが彼らの実態だったんですね。そのようなギリシャローマの、まあ、当時のですね、世界の中心であったそのところに、この聖書のイエス・キリストの言葉が入ってきたわけです。父母を離れて二人の者が一心同体になると、そのことであります。皆さん、世界広しといえども、世界の歴史も長いですけど、やっぱりこの結婚という制度の本当に神様が意図されたものは聖書から入ってきたんです。聖書以外のところからは入ってきてません。私たちはもう一度この聖書の言葉が驚くべき言葉であることを認めないわけにはいきません。人はその父母を離れてその妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだ。これすごいですね。これは単なる性の問題だけを言ってるんじゃないです。性の問題も言ってます。夫と妻がね、本当に愛し合って結ばれて、そして子孫を増やしていくという、この素晴らしい神が考えられた、神様が与えられた制度です。でもね、その妻と結ばれ、二人の者が一心同体になる。一心同体、これ私たちクリスチャンはずっと聖書を読んだ時からこれを読んでますので、もう長い間使ってますから、もう普通になってますけど、一心同体になるというのはどういうことなのかな。一体言語でね、一心同体と日本語に訳されているところがどういう言葉を使っているのかなということを、まあ、ちょっと調べてみましたら、ドゥオ、愛サルカミアというふうに書いてありました。ドゥオ、これは二人ね、二人ね、ドゥオ、愛サルカミア、サルコスという言葉ですけど、サルコスというのは肉、聖書ではね、この、塵で作られたとかね、肉ね、肉なるものとか、それから儚い肉とかね、過ぎ去っていくものとかね、そういうようなもの、肉、我々は肉なる存在ですけれども、この肉です。だからその一つの肉になるという表現なんですよね。一つの肉になる、これは夫が妻に、妻が夫に捧ぐ。ユダヤ人はですね、結婚をキドシーンと言ってですね、性別、結婚するということは性別するとか献身するとか、そういう意味合いもって、もうユダヤ人は実際それを行うことに失敗したんだけれども、彼らの理想は性別するとか献身するとか、夫が妻に、妻が夫に、全く同様にね、捧げ合うという、それが結婚、それユダヤ人はそれを理想としていた。とは現実にはそれをしてなかった。それがこの箇所で彼らがしてないということがもうはっきり分かって、お前たちは利縁状を与えて、そして妻を離別しよう。あ、そしたら彼らはね、あ、イエス・キリストはそしたら離婚を認めたのか、法的に認めとるじゃないか、そのように極端に取るわけですね。イエス様が離婚を法的に認めるとか認めないとか、そんなこと言ってません。そうじゃなくて、ここのところではですね、実は昔ですね、女性がすごく弱い立場でした。もうね、離婚離婚離縁状書いて与えてすぐ晒せましたね、夫たちも慌てて晒せました。そしたら さらせられた方の、離別された方の女性は本当に悲惨なものでした。みんなからは離縁された女と言われ、道徳的、霊的、社会的にもう抹殺されたんですね。かわいそうな状態でした。ところがイエス様はだからこう言ってるんですね、なるほど。彼らはイエスに、ではなぜモーセは離縁状を出して妻を離婚せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。イエス様が離縁することを法的に許されているというふうにね、取りたかったんだけど、そうじゃなくて、イエス様がそれを仕方なしに、仕方なしにしたのは、かわいそうな、惨めな、その離縁された方を救うために離縁状を作って、そして今度、その惨めな女性がもう一遍チャンス、もう一遍再婚のチャンスができるように、もう一遍一番瀕したところから立ち上がることができるように、そういうチャンスを与えるために離縁状が一旦、昔の社会ではね、離別されたものはもはやこの世では生きていくような価値がないものと見られた。その価値がないものにもう一遍チャンスを与えよう、もう一遍チャンスを与えてあげるよ。これがモーセが仕方なしに許した離縁状でありました。でありますから、この箇所はイエス様が本当に結婚を聖なるもの、恐るべきものとしてお認めになることを言うだけではなくて、それから漏れた人をちゃんと配慮しておられる。ちょうどヨハネ伝8章で会員の場で捕らえられた女を連れてきて、あなたはどうするんですか、もうする人はもうあっち系と言うならば、イエス様は冷たい人だ、いやいやこれ許すと言われたら、なんでイエス様は、甘いじゃないか、どっちに答えてもいいように、ヨハネ伝8章で言い寄った箇所が出てきますけれども、この箇所も同じような意味で、彼らはそのことを訴えているわけですね。で、私はここを学びながら、あ、一心同体っていうのは二人が一つの肉になる、一つの肉になるというのは、夫が妻に、妻が夫にお互いに捧げて、そしてあらゆる境遇の中を人格的に、社会的に、あらゆる面においてお互いに助け合い、支え合って生きていくという、そういう生き様をここにイエスが教えておられると思うんですね。で、今日ですね、私はこの後ですね、この話の後、こんな箇所があります。そうですね、実践をご覧ください。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がマシです。皆さんどうでしょう。今ね、あ、この箇所は古い、こんなもんなんかものすごく臭いね、時代遅れだと人は言うかもしれませんね。しかしね、この箇所私ずっと読んでて、いやと思ったんですね。結婚しない方がマシです。今結婚を選ばない人が増えていると言われています。私はそのですね、選択をする人が正しいか間違っているとか、そういうことについて言いません。そのことは個人の問題でありますから、私がそれに介入するつもりはありません。でもね、聖書は そういうことを言ってはばからない人に対するメッセージ。つまり結婚という素晴らしい夫と妻の関係を選んで祝福された生活を送っている人だけじゃなくて、そういう道を選ばないで、結婚というものを選ばないで生涯を送っているところのたくさんの人いるわけです。イエス様はね、すべての人に適応の、この箇所を読む限り、結婚ということを選んだ人、そしてそれで素晴らしい祝福を与えられている人、あるいはそういう道ではない幸せを選んだ人、そういう人だってたくさんいらっしゃるわけですね。じゃあその人はダメだ、そんなことはありませんね。イエス様によれば、私たちはそんなんだったらもう結婚しない方がマシですとこう言いました。それに対してイエス様がこうおっしゃってますね。11節、その言葉は誰も受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるの。もうイエス様はあたかも現代の時代の結婚観が変わったとか、なんかいろんな問題があるとかいうことも全て見通して、天地万物を作られたとこから、この世の終わりに至る、世が乱れている、この世の乱れている時代のいろいろな人に対して全ての人を網羅した救いのメッセージ、生きるメッセージ、我々がより頼むメッセージが語られていると思うんですね。母の体内からそのように生まれついて独身者、また人から独身者にさせられたもの、あるいは天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。もう全ての LGBT が 何者であるか、その人がどういう主張をして、その LGBT なる者の中身がね、その人の本心が、衣類を着てる下の生活がどういうものであるかっていうのは私たちは分からないですね。分からない、着物の下のことは分からないけれども、着物の下で強い生活を送ってるんだったら問題ないですよね。ちゃんとここにも母の体内から生まれついた独身者がいますと書いてある。でもその衣類の下では汚れたことをやりながら、法律ではどうなこうのということは我々には分からないですね。ですから私はその問題についての語る時間はありませんし、そのことについてはあまり、語ることができないと思うんですね。ただイエス様に言われた、母の体内から生まれついた独身者、あれ人から独身者にさせられたもの、あるいは御国のために独身を選んだ人、それを受け入れ、全ての人、どのような状態になってもそれを全てイエス様はドーンと受け取って、ちゃんとした答えをしておられるわけです。まあ、最近教会で結婚なさった、幸いな生活を送っている兄弟姉妹もいらっしゃいます。本当に幸あれと祈りたいと思います。本当に神様の祝福があることを願います。でも本当にキリスト教会でですね、幸いになるこのイエス様のお言葉を中心にした家庭生活を営んでいることができる人、本当に感謝したいと思います。私のようにこんな年がよってもなおね、なお結婚とは何ぞやということをね、深く教えられね、また結婚とはどのようにやるべきかということをね、この年になってやっとこそ、あ、なるほど、そういうことだったんか、イエス様が言われる意味はそういうことだったんか、妻を愛するということは、夫を愛するということはこういうことだったんだなというのが、80歳超えてから少し分からせられるようになったと思うんですね。若い皆さんは本当に良い夫婦生活をエンジョイしてください。本当に愛し合ってください。助け合ってください。で、お子たちをね、立派に育ててください。良い模範者になってくださいね。そのことを私は、願っております。で、教会でですね、これだけ男女が、100人近く集まりましてもね、教会では 歪談一つないですね。世間ではね、世間ではセクハラとかなんかいろんな事件が起こってますね。この教会という中では誰一人歪談する人はありませんね。そんなことで、時間を取りません。じゃあ上品ぶってるからでしょうか。クリスチャンは上品ぶってるからでしょうか。いいえ、違います。神を恐れてるからです。神を恐れて、神を愛し、神を信じ、真実の生活を追い求めているからです。でありますから、私たちは年配の年をやられた兄弟姉妹に対して、あるいは若いピチピチとした羨ましいような、もうオーラがゴーン出てるようなそういう若い方に対しても、本当に聖なるイエス様の清められた聖なる思いを持って心から語り合いね、心から愛し合い、心から信頼し合いね、教会を立て上げていくことができるのではないかなということを思いました。一言お祈りいたします。感謝いたします。老いも若きも父と母によって生まれ、そして自分たちはまた結婚に導かれ、またこれから若い方々はさよなら幸せな結婚生活を送ることを本当に感謝をいたします。あなたがそれを与えてくださったからです。私たちの心の中に聖なる恐れ、神を恐れる思いがあったならば、いくつになりましょうとも心の底から巨大愛を貫いていくことができます。感謝します。ありがとうございます。今日は母の日でお母さんを称えました。感謝します。母には何もお礼を言っても言い過ぎることはないのですけれども、わずかしか返すことができませんけれども、神様が与えられた神の愛、母の愛、感謝します。皆によってお祈りします。アーメン。